101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜が終わるとその次にはツツジのお庭があちらこちらで美しくなる、そんな時期になってまいりました、今日は健太にと言いましたら苦楽園の上の方ですけれど、そこにあります黒川古文化研究所をお尋ねして、展覧会やってらっしゃいますので拝見したいと思ってやってまいりました。この黒川古文化研究所っていうのは、昭和25年に法人になる黒川家っていうのが、まあ、大阪で大きなお商売なさってたお家ですけれど、この3代目の黒川幸七さんっていう方がご自分のお家でお持ちになっていた文化財や、あるいはあの土地やら建物などを全部寄付されて財団を作られました。当初は国道2号線なんですけれど、芦屋市の春日町、西宮と芦屋のもう本当境目ぐらいのところに あったんですけれど、ここではどうもこの車がたくさん通って排気ガスが、ものすごくたくさん出てる、そういうものは文化財の保存のためには悪い影響があるということで、たくさん木が植わってますからね、普通やったらもうそれでも十分かと思うんですけれど、いやもっともっと環境のいいところへ移ろうということで、苦楽園の三番町、現在の場所へ鉄筋の建物、2階建ての建物を建てられて、そこへそっくり移られたわけですね。でまあここが黒川古文化研究所ということになったわけですけれど、場所としたら本当に山のてっぺんという感じでしてね、海安堂というのがありますね、北山緑化植物園のあるところですけれど、そこにこの建物がありますが、これだいぶ山の上になるんですね。海安堂から言いますと、地図や標識がありますから、それをたどってきていただけたらいいんですけれど、苦楽園小学校や中学校などがあるところ、あるいは県立の西宮北高校などがあるところを通って山の方へ登っていきます。このままずっと登っていったら健太に、それから苦楽園の道路の方に、まあ苦楽園の住宅街の方に入っていく、まあそんな道のすがらにあるんですけれどね、ここから見ますと、まあ正面に生駒の山並みとか、あるいは大阪平野、摂津の平野が一望できる、大阪湾ももちろん全部見えるというふうな素晴らしい眺望の場所なんですけど、こちらには中国や日本の美術工芸品、それから歴史的な文書、それから、珍しくここでは美しい刀剣がですね、日本刀がいっぱいあるんですな。それから瓦、古い瓦とかですね、お金の古いもの、古銭ですね、あるいは紙幣の古いもの、8500件2万点あるとおっしゃってますから、もうすごい量ですね。それだけの、貴重な文化財を所蔵してらっしゃるわけで、もちろん専門の研究員の方3名おられまして、常駐ですね、毎日出勤してこられてます。文化財の保存や整理や、あるいは研究ということに当たっておられるわけです。こちらでは春と秋に市民の皆さんにそういう文化財の見ていただこうという転換を実施されました、まあ、春は主に収蔵品の中から名品を選んで展示されるということで、まあ、それが今ちょうど開かれているということで、 4月の13日から始められてます。5月の26日まで春季の展覧会が行われます。それぞれ研究員さんの専門がありまして、その専門の研究員さんが選ばれた品物を解説付きで展示されるという非常にまあありがたい展示なんです。それを今日は拝見したいと思います。今回の担当は研究員さんは石谷誠さんとおっしゃいます。石谷さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
立派なあの展示室、これ玄関から上がっていくときに、薄紫色の絨毯が引いてあって、自分の足音もしないというのは、もう静かな雰囲気と、それから重厚な建物という感じ。建物の中に入ったらピーンと背中が伸びるような気がしますけど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの今回の展覧のテーマと趣旨みたいなことがありましたら、まず最初にお伺いしたいですが。
はい、今回はと言いますか、毎年春はですね、はい、名品展と題しまして、はい、コレクションの中から、まあ、毎年ジャンルを変えて、展示するということを、行っております。はい、で今回は、日本古代の瓦と、江戸時代の紙幣ということで展示しております。
瓦は硬いもの、紙幣は柔らかいものですな。はい、そういうものを集められて、これもあの収蔵品としてずっと普段は収蔵庫の中にあのしまわれているものですよね。
はい、もちろんそうです。
その中から選ばれたものが今出されてきているという。
はい、もう数はかなりありますので、厳選して、出しております。
色とりどりですね。瓦といったら真っ黒系かと思ったら、いろんな色があるんですね。
そうですね、こうして並べてみると改めて私も、はい、そう思います。
本当ですね。瓦っていうのはいつ頃からあったものなんですか。これ大昔はなかったでしょ。
まあ、中国なんかではかなり早くからありましたけども、はい、日本に入ってくるのは、6世紀の終わり、飛鳥時代のことですね。
あ、その頃にはもう来てたわけですか。
はい、あの仏教が入ってきますので、それに伴って瓦も入ってきております。
そうですか。西暦でいうともう500年とかいう時代にはあったわけですね。
まあ、はい、500年代の終わりの方です ね。
そうですか。その頃はかやぶきとか板ぶきの家が普通の家でしょ。
はい、一般の家庭といいますか、まあ、民家では、そうですね。
ですよね。だから瓦が使われる家っていうのは、建物っていうのは何か特別なもの家であったわけですか。
はい、やはりあの先ほど申しましたように仏教と関係がありますので、瓦が使われるのは基本的にはお寺ということになります。
なるほど。お寺が作られていくときに瓦がつけられていったと、はい、ある時期からということですね。なるほどね。ああ、そうか、そういうことなんだな。この瓦っていうのはもちろん、さっきも言いましたように、かやぶきとか板ぶきとかの建物の場合、雨風をしのぐわけですけれど、同じ役割を瓦がやってきたわけでしょ。
はい、瓦の本来の役割は、まあ、屋根を、雨などから守るという役割です。はい、
そうですね。で今回展示されているものっていうのは、あんまりそう屋根に敷かれていた、このたくさんの広い面積、屋根の面積を全部覆うようなものというんじゃなくて、軒丸瓦ですか、それとか軒平瓦とかいうものがこうキャプションについてますけれど、あのそういうものを今回は特別に選ばれて出されたということですか。
はい、まあ、選ばれたというよりかは、あのやっぱりあの模様のあるものでないとなかなかコレクションになりませんので。
なるほど。
あの一般の丸瓦とか平瓦はあまり収蔵品の中にはなくてですね、こういう軒丸瓦であったり軒平瓦であったりが、コレクションの大半を占めております。
でしょうね。見ても面白いですもんね、こういうものだとね。
はい、やっぱりいろいろな模様がありますからね。
そうですね。それから先ほど申し上げましたように、色もいろいろな色が、薄い褐色のものもあれば、ネズミ色のものもあるし、黒いものもあるし、もっと白いものもあるし、というようないろんな色があります。それにあの先ほどおっしゃったように模様が様々ですね。こうやって見ますとね、
はい、
瓦に模様があったんやなということを、まあ、あの改めて気がつくような気がしますけれど、
今でもあのお寺なんか行かれたら、ちょっと屋根を見上げていただくと模様が必ずあるはずなんですけどね。
そうそう、そういう感じもします。石谷さん、それはそうと、最近はこの瓦そのものが少なくなったと思われません？
はい、なかなか普段目にする機会はなくなりましたね。
本当ですね。まあお寺やあの神社へ行きましたら、もちろん瓦があの敷いてあるんですけれど、まあ銅板になったりしてますし、やっぱり瓦っていうのは少なくなったかなという感じは否めないなと思います。さて、その、瓦ですけれど、軒瓦というのがここ、まあ、たくさん使われております、あの展示されておりますが、軒瓦というのは軒先、一番ひさしの一番先につくようなものということでしょうか？
はい、あの、まあ、丸瓦ですとか平瓦の中で、はい、まあ、屋根の一番前ですね、先頭にあたる部分に、装飾の、まあ、文様をつけた部分がありまして、その部分を軒丸瓦ですとか軒平瓦と呼んでおります。
なるほど。やっぱりそこは人目につくとこですよね。
そうですね。
だからここはやっぱり見せたいという気持ちがあるんでしょうね。
はい、もう模様が持ってる役割の一つにそれがあると思います
よ。でしょうね。ただの、丸い焼き物だけでも要件は果たす、まあ役割は果たすんでしょうけど、やっぱりそこは人目につくとこだから、ここで人に見せてという気持ちが絶対働きますよね。
はい、やはりそのお寺の威厳なんかを示してるのもそういうところでしょうね。
やっぱりお寺によってこの模様っていうのは変わるわけですか？
はい、お寺によっても変わりますし、うん、時代ごとに、少しずつ変化もしていきます。
そうなんですか。はあ、今まあここに並べられているもの、あのだいぶたくさんあるんですけれど、本当に一つずつ似たものもありますけれど違うもの、本当に全く違うというような模様もありますね。
はい、大きく見ますと、はい、まあ、レンゲモンと呼ばれますハスの花の模様、まあ、これがメインになってはいるんですけども、
ハスの花の模様になってるんですか？
そうです。
花びらと真ん中に種がチュンチュンチュンと出てるっていう。
そうですね、あの花びらを真上から見たような構図になってます。
はい、だいたい10センチから12、3センチぐらいの大きさでしょうか？
15センチ前後ぐらいが多いですかね。あの後の方になるともう少し大きいものも、20センチ近いものも出てきます。
何百年も経ったものでしょうけれど、きっちりした形がそのまま残っているというものが多いですね。中にこれは欠片と違うのというふうなものがあります。これは、何でしょう、法隆寺から出たものですか？
はい、法隆寺から出たとされている瓦で、軒平瓦の一部分ですね、左端の部分だけが残っているというものです。
見える場所っていうのは10センチぐらいしか見えてないんですけれど、分厚いもんで相当これ重そうに見えますけれど、この部分だけが残されてたということですね。
そうですね、やっぱり土の中から出てきた時には、うんうん、完全な形というのは必ずしも完全な形ではありませんの で、ね、まあ、こういう破片で出てくることが多いです。
なるほど。でも法隆寺から出たいつ頃のもんだっていうのをここに書いてあるんですかね？
はい、飛鳥時代の、まあ、6世紀の終わりから7世紀の初め頃のものと言われてます。
でも綺麗な模様が書いてありますね。
はい、唐草紋と呼ばれる文様ですね。
なかなか綺麗なもの、はっきりくっきりと見えるような模様が書かれています。これが軒平瓦っていう、屋根がずっと広くあって、一番手前のところ、もう一番軒先のところにこういうものがついている。
はい、そうです。
これが軒平瓦
で、軒平瓦です。
軒丸瓦というのは先ほどおっしゃったその蓮の文様というやつですね。はい、これは丸い形。
はい、
これはどういうふうに組まれていくんですか？図面がここ貼ってありますな。
屋根にまず平瓦を、吹いていくんですけども、
はい、並べますね、
その平瓦と平瓦が、ぶつかる部分に、
はい、
上から丸瓦を、かぶせます。
ははは。
なので軒丸瓦ですと軒平瓦2つのちょうど間の部分に乗っかる形に、置かれることになるんですね。
まあ、それが一番上からずっと最後まで軒先まで出てきて、
はい、
一番先のところにこの模様が出てくる。
はい、
はあ、はあ。軒平瓦の方もやっぱり一番先になって見えるところにつけられる。
はい、もちろんそうなります。
だから両方とも模様がそこにだけついている。
はい、
いや、そういう軒平瓦あるいは軒丸瓦がずらっと並んでいます。 これたくさん並んでますね。時代が相当違いますか？
今回並べておりますのは基本的に飛鳥時代から奈良時代のものですので、6世紀の終わりから8世紀頃までのものになります。
そうですか。西暦で800年代のものがここに実際にあるというのもなんかこう不思議な気持ちがしますが、それにしては崩れずに綺麗な形で残ってるもんやなという気もしますね。
やっぱりあの焼き物ですので、はい、あのレンガなんかと同じでかなりしっかりしたものが多いです ね。
この軒平瓦の方ですけれど、模様がとっても美しいですね。
はい、こちらの法隆寺の、軒平瓦は、はい、唐草紋という模様が施されてます。
これはもう絵心のある人が、しかも綺麗にあの描き上げることのできる人が作られた模様でしょうね。
そうですね、相当な技量を持った絵師さんがいたんだと思います、
そういうものがたくさんお寺が作られるたんびに作られて、お寺以外にこういうものをつけるところはなかったんでしょうか？
もともとはお寺に使われたものなんですけども、はい、藤原京の時代、7世紀の終わりになりますけども、その頃になると、宮殿の政治的な、建物にも瓦が使われるようになります。
なるほど、なるほど。都にね、じゃあ今もこれやって見てますのはこれ藤原宮と書いてありますな、
はい、
軒平瓦ですけれど、相当大きな分厚さも、5センチ近くあるような厚いもの、そして30センチぐらいの幅のあるものがここへ並べられていますが、これも唐草模様は唐草模様ですけれど、ちょっと2つ並べてある片一方はちょっと崩れた感じですね。
そうですね、やっぱりあの藤原宮の、宮で使った瓦と、はい、お寺で使った瓦ですね、似てはいるんですけども、やっぱりちょっと、模様が崩れたりしてますね。
一つは藤原宮と書いてありますし、片一方は西大寺屋と書いてありますから、はい、使われてたのがお宮さん、お宮さんじゃない、その、政治的な建物につけられたものとお寺につけられたものとではちょっと違うなという感じもします、
はい、
似た模様ですけれどね、そういう違いもありますな。これはまたちょっと違った、模様なんですけれど、これは川原寺と書いてありますけれど、
はい、
こんな模様もあったんですな。
そうですね、あの必ずしも唐草紋だけが使われたということではなくて、中国なんかの影響を受けたりして、ちょっと変わった文様が使われることもあったようです。
そういうこともありますね。もともとは中国から来たもんなんでしょ、こういう瓦の技術って言いますか。
中国、もともとは中国なんですけども、日本の場合ですとやっぱ朝鮮半島を経由して伝わってきておりますね。
なるほど、そうですね、そういったものが日本に入ってきて、当初は持ち込んだ国の人が作っていらっしゃったんでしょうけれど、だんだんそれを日本人が習って、日本人が独特のものを作っていくというふうな時代になっていくわけですね。
もう奈良時代にもなると、もう日本独特の瓦というものが使われてます。
そうですか。この中で言いますと、どのあたりのものはそうなるんでしょうね。
そうですね、もう例えばこちらの平城宮の瓦ですね、はいはい、もう平城宮式と呼ばれるんですけども、もうこの時代の、特徴があります。
まあ、日本人がこれを作ったんやなと、我々の先祖がこんなのを作ったんや。これあの軒丸瓦ですけれど、模様のある丸い部分とちょっと周りにこう、縁みたいなものがありますね。ここにも模様が入ってますね、
はい、
こういうものを作る技術っていうのは、まあ、あの焼き物の技術でしょ、ある意味、
はい、
それから模様の技術ですね、描く技術ですね、はい、まあ、そういうものがこの別の陳列、真ん中の陳列ケースの中に品物があるな、そういうところやというふうにおっしゃってましたが、これがそうですか？
はい、今回は、壁の方のケースでは文様の変遷をテーマにしておりますけども。
そうですか。今まで見せてもらったところは模様が変わってきた変遷なんですね、
はいはい、で今度は、技術ですね、それをテーマとしております、はい、
これまた重厚なものがありますが、このものを見て、あ、これはこの時代のものというようなことが分かっていきますか？
もちろん時代も分かるんですけども、はい、その時代によってどのように瓦を作っていたのかという技術の部分が、分かるようになっております。
そうですか。 今僕もこれ見ているんですけれど、あの軒平瓦ですか、
はい、
これ軒平瓦にあの唐草の模様とかいろんな模様が書き込まれていたのを彫り込まれていますが、こういうのなんか型を作ってやるんでしょうか。
そうですね、模様の方は木の型というふうに言われてますけども、版と呼ばれる、ものに文様を彫りまして、
はい、
でそれを粘土に押し付けるようにして、転写する。
それはそれぞれ職分で分担があるんでしょうね。
そうですね、版を作る工人はもう版を作っていたんだと。
これは専門家、はい、それからあとそれを使って、まあ、粘土でしょうけれど、はい、あの瓦の形を作り、それにそういうのを押し込んでやっていく、それはまた陶工なんでしょうな。
そうですね、
それはやっぱり仕事は分けられていたわけですか。
だから、まあ、瓦を焼く
工事
も、はい、いたはずです。
何人もの人が関わるわけですね、一枚の瓦、はい、ね。これあの今見てましたら複雑な文様の中に横に線が入ってるんです。
はい、
これ何か傷のように思うんですけれど、これはあの後についたものなんでしょうか。
いえ、こちらの傷は、はい、傷のように見えるんですけども、あの凸の傷なんですね、へこんだ傷ではなくて凸の傷ですので、
そうですね、
こちらは瓦自体についた傷ではなくて、その文様を作るための版についた傷が転写されたものと考えられます。
いや、その版で作られた瓦には全部この傷みたいな模様がついてるということですね。
版が綺麗な状態であれば傷はつかないはずなんですけども、版を何回も使っていくうちに傷がついたり増えていったりしますので、はい、それが転写されていることがよくあります。
それ自身ここに出てるということは、これ貴重なものですね。
はい、あの大変痕跡がよくわかる資料になっております。
歴史を物語るような模様がここで見ることができました。本当にこれで、技術についても展示で粛々知らされているということがわかりましたが、これ別のケースがありまして、そのケースには松平定信っていう名前が大きく書かれているんですが、ここのこれの展示はどんなことなんでしょうか。はい、
今回の展示の、まあ、売りの一つなんですけれども、はい、当研究所には、松平定信が、収蔵していたとされる、瓦50点が、今収蔵されて収蔵しております。
そうなんですか。松平定信さんというのは瓦のこういう焼き物がお好きだったんでしょうか。
まあ、瓦に限らずあの古い時代のものを集めたり、記録したりということをされておられたみたいで、まあ、瓦もそのコレクションの一部だったようですね。
そうですか。まあ、当代今現在生きてらっしゃる方がいろいろ美術工芸品などを集められるのと似たようなところがあったわけですね。は
い、もうコレクターの、元祖と言ってもいいかもしれません。
でここの一番こう手前のところに白い紙があの貼ってあるのが出してあるんですけど、これは石谷さんが瓦に紙を押し付けて拓本取られたものですか。
いえいえ、こちらはあのその松平定信の、時代に、集めてた瓦の、まあ、拓本を取っていたというものでして、
当時のものなんですか。
拓本自体は当時のものです。その拓本を画布といいまして、一つの画帳に仕立てたものですね。
当時そういうことをされてたんですね。
はい、やっぱりコレクションしたら、拓本を取るというのは、今でもそうですけどね、一つの方法だったようですね。
昔からそんなことしてたんですね。今まで瓦について、古い瓦について展示を拝見してきましたが、もう一つのテーマは紙幣なんですね。
はい、
日本のお金が紙の紙幣になったと、その歴史を、見せていただけるわけですか。
はい、そうなっております。
特徴的にはどういうことを言ってもらおうと思ってらっしゃるんですか。
今回は、紙幣の流れを一通りまとめてますので、日本で初めて紙幣というものができてから、はい、今のお金になるまでが、分かっていただけるような展示になっております。
なるほど。昔のお金っていうのは銅でしょ。主には
銅と銀が使われてますね。
銀が、でそれが紙幣に変わったことには何か理由があるんでしょうね。
まあ、江戸時代の、初めの方、17世紀の、初めの方ですけども、その頃は、主に銀が使われてまして、で少額の取引の場合には、その銀を切って、小さくして使ってたんですね。
面倒くさいですわ。
そうです。でそれが面倒くさいということで出てきたのが、実は紙幣というものになります。
なるほど。 で今はまあ日本でも、まあ、どこの国でも全国統一の紙幣ですけれど、まあ、その紙幣が初めて出た頃には違ったわけですね。
はい、当時は藩札と、まあ、今呼んでいるもので、各藩ごとに紙幣を作っていました。
ね、西宮のナジオの紙も紙幣として藩札に使われたということが歴史でよく言われますが、はい、ここにも出てます。
はい、今回ナジオの紙も出しております。こちらは紙幣そのものではなくて、ナジオの、紙の、まあ、今でいうあの見積書ですね、こういう紙のサイズだとこれぐらいの値段になりますよという見積書になります。
なるほど。この人、写真がある人、これどなたなんですか？
こちらあの今話題の渋沢栄一さんですね。
今ちょうどあの日本で紙幣の図柄が変更されるということが発表されたじゃないですか。
はい、狙ったわけではなく、あのたまたま準備しておりましたら、新紙幣のことが発表されて我々も驚きました。あの一橋家札といいまして、あの一橋家ですね、あの徳川の一橋家に関わる、お札の発行に関わった人物でして、それがまたあの播磨の地域の、この辺りの地域のことにちょっと関わってきますので、
そうです、
はい、今回展示にも出させていただいてます。
ね、渋沢栄一さんについてのこう履歴とかなんかも解説の文章としてこう載ってますから、ここは一遍見たら絶対参考になるなと思いますが、まあ、そういったことで紙幣についての歴史、いきさつからずっと変遷も含めてずっと展示をされています。実際に使われていたものばっかりがずっと並んでいるわけですから、とっても興味深く見せていただくことができるんじゃないかなと思います。これからゴールデンウィーク10連休に入るというようなことですけれど、普段は月曜日がお休みのこの当館、特別にこの連休をちょっと配慮して休館日を変えていらっしゃいます。
最初は10連休の分はずっと開けてようかなとも思ったんですが、さすがにちょっと1日ぐらいは休みをいただきたいなと思いまして、
ね、それと土曜とか日曜祝日については、あの阪急苦楽園口の駅からあのバスが出ててですね、これ無料でこちらまで、運んでいただき、そして、見た後はまた帰りも苦楽園口まで送っていただけるというんですね。朝の10時30分から、昼過ぎ4時30分2時30分まで30分ごとに出発していまして、来る時も帰る時もバスで送っていただけるというようなこと、それとあの入館料も大人は500円、高校大学の生徒さんは300円、それ以下の人は無料だという、とってもあの軽便なあの入館料にしていただいております。またこの事業に関わる、まあ、展覧会の期間中に江戸時代における古い瓦の収集と研究というテーマで研究員の川見さん講演をされますし、石谷さんも5月18日の土曜日ここで研究発表といいますかね、この解説の、講演をされます。
今回私下にからは、小瓦鑑賞のポイント、形文様から制作痕跡までということで、本日お話しさせていただいたようなことをもうちょっと、まとめて分かりやすくお話しできたらなと思います。
今日は苦楽園三番町にあります黒川古文化研究所にお邪魔をしまして、研究員の石谷さんお話を伺いながら拝見することができました。石谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。